伝道者パウロという人の書きましたフィリピの信徒への手紙を礼拝の中で読み始めておりますが、このパウロという人が書き残した別の手紙の中に、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛であるという大変に有名な言葉があります。信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最大のものは愛であると、コリントの信徒への手紙1第13章にこの言葉があります。で、これはこの言葉はなんだかよく意味が分からなくても、なんとなく大変いいことが書いてあるように思いますし、信仰と希望と愛と大変語呂がいいものですから、そういうことで私どもの記憶にとどまっているようなところがあるかもしれません。しかし考えれば考えるほど不思議な言葉だと思うのです。信仰と希望と愛と、最後に残るのはこの3つだけだ、それ以外のものは全部廃れると書いてあります。で、考えてみればなるほどそうかもしれない。我々一生懸命働いていろんなことを考えていろんなものを残そうとするんだけれども、結局は全部滅びていくんで、けれどもそこでなぜ永遠に残るものは信仰と希望と愛とこの3つなんだろうかと。その中で最も大いなるものは愛であると、なぜそう言わなければならないんでしょうか。そのところが実はよく分かっていないんじゃないかと思うのです。で、しかしそんな鈍感な私どもにもこのことがよくわかるようになる一つの場面は、それは愛する者の葬りをする時ではないかと私は思います。先週も月曜日と木曜日と2人の教会の仲間の葬りの礼拝をこの場所でいたしました。亡くなった家族のことを悼んで、いろんな言葉が語られるんです。で、そのような時にこそ信仰と希望と愛と、最後に残るのはこの3つなんだという聖書の言葉がよく分かってくるんじゃないでしょうか。先週葬られた方たちは2人とも本当に豊かな人生を神様から与えられたと思います。神様からいただいた豊かな賜物を用いて、隣人のために、家族のために、何よりも神様のために一生懸命生き抜かれました。けれどもその人がついに葬られるという時に、結局最後に問題になるのは、その人がどれだけ偉いことをしたかとか、どれだけの財産を積んだかとか、そんなことはもうどうでもいいんで、最後に残るのは信仰と希望と愛とこの3つなんだと。愛する妻を葬らないといけないと。大好きだったお母さんの声を地上でもう二度と聞くことはできないんだと、そう思うときに、最後に残るのは一体この人は何を信じていたのか、何を望みとしていたのか、それしか残らないんであります。この人にどれだけ立派な学歴があったかとか、どれだけ立派な社会的な影響を残したかとか、 そんなことは本当にどうでもよくなるんで、最後に残るのは愛なんです。そうだ、私はお父さんのことが大好きだったんだと、私はこの妻に本当に愛されていたんだと、愛する者の死に際して改めてそのことに気づかされるということがあるんじゃないでしょうか。もとよりそれは必ずしも今申しましたような積極的な表現を取るとは限りません。むしろそうではなくて、愛につまずいたままで、愛に挫折したままで、それを最後まで取り繕うことができないまま、大切な人の葬りをしなければならないということだってきっとあるだろうと思います。申し訳なかった、本当にごめんなさいと悔恨の涙に暮れながら葬儀をしなければならないということだってきっとあるだろうと思います。そしてそういう時に、信仰と希望と愛ではない、それ以外のものの何かでそれを埋め合わせをしようったって、そういかないんであります。しかもそのことは、ただ最後の別れの時に初めて問題になるようなことではないんで、実は私どもの生活というのは結局何を信じているか、何を望みとしているか、何よりも私どもが真実の愛に生きているか、それ以外の問題はいつかは廃れてしまうどうでもいい問題でしかないんであります。しかも私どもは普段の生活において、そのどうでもいい事柄にばっかり心を奪われて、けれどもふとした拍子に自分の歩みを振り返らされて、これでいいんだろうか、自分の生活の実は一番大事な問題は愛の問題なんだということに気づかされるということがあるんじゃないでしょうか。その一番大事な問題になかなか正面から向き合うことができなくって、私どもは始終いずれ廃れるはずの偽りの栄光を追い続け、そのために疲れ果てているのではないでしょうか。けれども私どもが死ぬときには最後の総決算をしなければなりません。愛の総決算であります。神の前でそれをするんです。しかもそれはただ私どもが死ぬときにというのは実は正確な表現ではないんで、私どもの死のさらに向こう側にある終わりの日、神の前に立つとき、それは今日読みましたフィリピの信徒への手紙第1章で言えば実節に出てくるキリストの日に備えてということですが、そのキリストの日、終わりの裁きの日に備えて、そこで問われることもまた、我々がどれだけの学歴を残したかとか、誰だけの財産を積んだかとか、どれだけの社会的な影響力を残したかとか、そんなことは全部吹き飛んじゃうんで、信仰と希望と愛、この3つしか残らないの。しかも私どもはとりわけその愛においてつまずいているんであります。悩んでいるんであります。確信を持つことができずにいるんであります。でそういう私どもにとりまして、でここでパウロが第一章八節に書いていることは驚くべきものがあると思います。第一章八節、私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは 神が証ししてくださいます。でこのパウロの発言には驚くほど迷いがありません。フィリピンの教会の仲間たちよ、私があなた方を愛していることは、しかもそれはただの愛じゃない、キリストイエスの愛でもってあなた方を愛していることは、これ確かなことで、神様がそのことを証明してくださるっていうんです。神が証ししてくださるというのは、今神が証明してくださるということでもあるかもしれませんけれども、むしろさらにそれを超えて、先ほど触れました最後の日、キリストの日に、キリストの前に立つときに、そこで私どもの愛が最終的に問われるというときに、そうだ、この人は真実の愛に生きた人だと神様が私のために弁護してくださる、証明してくださると、これは驚異的な言葉であると言わざるを得ません。例えば私のようなものがこういうところに立って、鎌倉行きの下教会の皆さん、私がキリストの愛でもって皆さんを愛していることは、これは神がそのことを証ししてくださると、そういうことを言ったときに、誰かが私に、バカな、偽善者めと言ったとしても、私は全然怖くない、神様が証明してくださるんだから、と、いやいやいやいやいやいや、そんなことはとてもじゃないけど言えないと、どうしてもそう思ってしまいます。しかし逆に考えますと、もしこのパウロの言葉が嘘じゃないとしたら、こんなに人間にとって幸せなことはないだろうと思います。そしてそれほどの伝道者の真実の愛に触れることができたフィリピの教会というのは、本当に幸せだったと言わなければならないだろうと思います。そしてまたそれは私ども自身にとりましても、確かな望みを与えてくれる、そういう発言であると思うのであります。そこで改めてこの8節の言葉についてもう少し丁寧に見ていきたいと思います。まず注意しなければならない一つのことは、実はここでパウロは私があなた方を愛しているという、そういう言い方は全然していないということです。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかと、そういうのです。でここにキリストイエスの愛の心という表現が出てきます。しかし一口に愛といっても、新約聖書が書かれたギリシア語では、その愛という表現には実は何種類かあって、いろんな種類の愛を使い分けているのだということを教えられた方もいらっしゃるかもしれません。そこでちょっと話が複雑になるんですが、先ほど紹介した信仰と希望と愛という時の愛というのは、これ有名な言葉かもしれませんが、アガペーという言葉で、そのアガペーという言葉についての説明は今日は全部省きますけれども、ここでフィリピの信徒への手紙第1章8節に出てくるキリストイエスの愛の心というのは、これは実は普通にはあんまり愛とは訳さないんで、一番基本的な意味は内臓と、お腹の中にある腹綿という意味の言葉です。それこそ内臓の底から腹綿の底から揺り動かされるような感情の動きを意味しますから、それは時には愛ではなくて怒りとか心配とか、そういう意味を持つこともあります。胸の中でとか頭の中で考えてとか、まして口先だけなんてことは全くないんで、腹の底から揺り動かされるような感情の動きであります。それが怒りという意味を持つってのは、言われてみればうなずけるんで、よく頭で考えて吟味してからカーッと怒りが燃えてくるなんて人はあんまりいないんで、本当にもう感情的に瞬間的にカーッと頭に血が上っちゃうと、 で、ここではもちろんキリストの怒りではなくて、キリストが腹渡の底から揺り動かされるような愛の心を私どものために抱いてくださったという、そういう話です。で、興味深いことに、この内臓腹渡という名詞にちょっと動詞の語尾をくっつけて、動詞の形にした言葉が、これがなぜかマタイ・マルコ・ルカの3つの福音書にしか現れません、新約聖書の中では。で、この言葉は新共同訳聖書ではだいたい深く憐れむと訳されます。お腹の底から揺り動かされるような憐れみです。で、例えばルカによる福音書第7章に、ナインという町に住んでいた一人のヤモメが、ヤモメであっても夫はいないのに、たった一人の息子の葬りをしなければならなかったという時に、このヤモメが延々と泣き続けていた時に、けれども主イエスはこのヤモメに目を留め、深い哀れみの心を抱いて、もう泣かなくていいと声をかけてくださいました。あれは同じルカによる福音書第15章で、父親の家から飛び出して行方不明になっていた、放蕩の限りを尽くしていた、いなくなっていた息子がついに帰ってきたという時に、父親はまだ遠く離れていたのに、その息子の姿を認めるや否や、深い哀れみの心に動かされるようにして走り出し、その息子の首を抱き口づけをしたと書いてあります。あるいはこれも大変有名な話ですが、主イエスが5つのパンと2匹の魚で、マルコ福音書第6章ですが、5つのパンと2匹の魚で成人男性だけで5000人という数の群衆を満腹にさせてくださったという、あの有名な話も、元はといえばその群衆が飼い主のいない羊のようなありさまであったのをご覧になって、深い哀れみの心を抱かれたというところから話は始まっていたんであります。で、私は、我々はこの方の腹渡から出るような愛を受けたんだと。で、パウロは、そのキリストの愛の心でもってあなた方のことを思うと、そう言っています。もとよりパウロ自身、フィリピの教会のことが大好きであったに違いないけれども、それは実はキリストの愛の心でもってあなた方のことを思っているんだと。キリストイエスの愛の心でと訳されていますが、これは実はもう一つ翻訳の可能性があって、英語で言えば in にあたる前置詞が用いられているのですが、キリストイエスの愛の中でっていうんです。例えば英語で in って言いましたけれども、 in English、 英語でというのをあまり勉強してない中学生が、英語の中でなんていうふうに理解したら、君にもうちょっと勉強しなさいってことになるでしょうが、ここではどちらにも訳せるんで、キリストイエスの愛で、あるいはキリストイエスの愛の中で、キリストイエスの腹渡の中で、つまり言ってみれば、パウロという人はキリストの腹渡の中に立たせていただくような経験をさせていただいたんであります。イエス、キリストのお腹の中に入ってみて、改めて驚かされることは、この方が私どものためにどんなに激しく心を動かしてくださったかということなんであります。翻って私どものお腹の中というのは、 大変に当てにならないものだと思います。口先では愛の言葉を口にして見せても、お腹の中は真っ黒なんてことはいくらでもあるだろうと思います。パウロ自身、そういう人間の弱さを知らなかったはずはないんであります。けれども、そんな私どもがイエス・キリストの腹渡の中に立ってみて改めて驚かされることは、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかということです。パウロという人はまさにそのキリストの愛の中に立たせていただく、そのことをよくわきまえておりました。私どもが例えば愛するものを失うとき、そこで改めてキリストの腹渡の中に立ってみればいいんです。この方が私どものためにどんなに深い憐れみの心を抱いてくださったか、もう泣かなくてよいと。あるいは私どもが深刻な罪の中に落ち込んでしまうとき、親にも兄弟にもこんなことは絶対に話すわけにはいかないと思うようなところに落ち込むときに、だがしかしキリストのお腹の中を覗いてみるならば、そこにまたどんなに激しい愛の動きがあることか、そのキリストの愛に驚き、心揺さぶられながら、私どもだってじっとしているわけにはいかなくなるでしょう。そこで重ねてパウロは言うのです。私がキリストイエスの愛の心であなた方のことをどれほど思っているか。でこの思っているというのは、思うというのは少し軽い日本語にも取られるかもしれませんけれども、非常に強い意味の言葉で、例えば激しく求めるとか、強く欲しがるとか、そういう意味の言葉です。私があなた方のことをどれほど激しく求めているか、どれほど強く欲しがっているか、ことにパウロはこの時牢獄に捕らえられた状態でこの手紙を書いているわけですから、それはつまり一目でいいからあなた方に会いたいんだと、あなた方のところに行きたいんだと、そういう意味になるでしょう。そこでも例えば放蕩の限りを尽くしいなくなっていた息子を激しく求めて腹渡をかきむしるほどに悩み抜いた神の思いを考えてみればいいんであります。その息子は帰ってきた。まだ遠く離れているけれども、あれは確かに私の息子だと言ったときに、これに走り寄って首を抱き、口づけをしたという神の思いであります。私どものような一番つまらない人間を激しく求めて、あなたと一緒にいたいんだと。あなたがいないと困るんだと、そこまで私どものために心を激しく動かしてくださったキリストの愛の心を思い、その腹渡の中に立ちながら私どももまた互いに愛し合うのです。そうせずにはおれなくなるんです。私どもは信仰生活を何十年続けていても、なかなか自分の愛について確信を持てないものです。もう長く教会生活をしてきて、聖書の知識は増えたと。人前でお祈りをすることにも まあまあ慣れたと。けれども愛において一体自分はどれだけ成長したんだろうかと。どんなに心持たない思いを抱くとしても、そんな私のためにキリストがどんなに激しい憐れみの心を動かしてくださったか、そのことに気づくときに、やっぱり私どもは愛に生きるしかないんです。そして少しでもそのような愛の生活を作ることができたならば、その私の愛の生活の証人は神であると、神が証ししてくださると言うほかなくなるんです。もし私の生活が少しでも愛の生活として整えられたならば、それは神様が作ってくださった生活であると、イエス・キリストが与えてくださった生活であると。自分の力じゃないの。私とあの妻との生活も、私とあのお母さんとの生活も、そしてお母さんと一緒にしたあの兄弟姉妹との生活も、それは全部神様が作ってくださったものなんで、その愛の生活の証人は神であると、そういうことがなくなるんであります。そういう私どもがついに終わりの日、神の前に立ちます。キリストイエスの日に備えて、そして最後には裁きの座に立つんであります。そういう時にやっぱり私どもは神様にお詫びをしなければならないだろうと思います。天国に行ったらいろんな人に会うだろうと思います。きっと思いがけないほどいろんな人に会うだろうと思います。そしてその時にそのいろんな人にいろんなことについてお詫びをしなければならないかもしれません。自分のしたことなんですから責任を取らなければならないのは当然であります。けれどもそんな私どもがそこでもキリストの腹渡の中に、キリストの愛の中に立ち続けることができるならば、まさしく実節の後半にあるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、神に感謝を捧げながら、この私も確かな信仰に生きることができました、確かな望みに生きることができました、神様あなたが私のためにも愛の生活を与えてくださいましたと確信を持って言い表すことができると思うのです。そしてその次の11節ではこうも言います。イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。私どもがそこで受けるのはキリストによって与えられる義の実であります。私どもの正しさじゃありません。キリストの正しさです。それをあふれるほどに受けて、私どもの多くが愛称する賛美歌280番の賛美歌280番というのは、我が身の望みはただ主にかかれりという、あの賛美歌ですが、その一番最後のところに主の義をまといて御前にたたましと、その歌もまた私どもの最後の日の望みを歌う歌であります。主の義をまといて、私どもの罪がどんなに真っ黒であったとしても、その上から真っ白な主の義の衣をまとわせていただいて、 我々は御前に立つことができるんだと。でまさにそこでも私どもがキリストの腹渡の中に立たせていただいているのだということが決定的な意味を持つようになるんであります。私どもに許された愛の生活というのがそのようなものであるならば、それは当然信仰と希望と深く結びつくんであります。信仰もないけれども希望もないけれども愛の生活だけは立派にやっておりますなんてことは考えられないんで、神を信じその救いに望みを置きながら、こんな私のために命をも惜しまなかった神の愛の中に立ちながら、そのキリストの愛の腹渡の中から私どもも隣人のことを思うんです。そうとするならば、私どもの愛の生活の中心に立つのは祈りであると、そのことに気づかされるんじゃないかと思います。今日読みましたところで一つ興味深いことは、8節で私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかと、そう言った後で、すかさず9節では私はこう祈りますと祈りを始めているということです。ある説教者はこのことを捉えて、我々が自分の愛する者のためになすべき第一のことは祈りであると言っています。我々が人間としてできることのうち一番大きなことは祈りであると、そういうんであります。で、私どもはうっかりするとそうは考えないんで、祈りなんかよりも実際に体を動かして頭を動かして自分の愛する者のためにあれやこれやのすることの方が、実践することの方が大事だと、まあ祈りなんてのはまあそのなんていうのは中途半端なところに生きてるけれども、パウロという人は、もちろんこのパウロという人はもしかしたら世界で一番よく働いた人であるかもしれません。けれどもそのパウロがいつもよくわきまえていたことは、自分が人間としてできる最大のことは祈りであるということです。ですからすでに3節以下でも、私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っていますと、そう書いたのです。先週月曜日と木曜日といたしました、葬儀をいたしましたお二人のことなんです。で、先ほどパウロという人はフィリピの教会のことを私は愛しているんだと、しかしその愛するという時に一番必要なことは実は祈ることだったんだと、そういう話をいたしましたが、先週葬儀をいたしましたこの二人のことを思いましても、やはり強く思わされることは、この二人がどんなによく祈っておられたかということなんであります。で、晩年は高齢のため、あるいは難しい病気のためにご家族の介護の手に自らを委ねながら、けれどもついにこの人を葬るという時に、きっとご家族が改めて思い知らされたことは、自分たちはこの人を支えていたんじゃない、この人の祈りによって我々は支えられていたんだということであっただろうと私は思うんです。この人が自分のためにどんなに祈っていてくれたか。で、まさにそのようにして私どもはキリストの愛の中に立つんです。そのようなことを思いますときに、9節以下のパウロの祈りの言葉は、 急に輝きを増してくるような思いがいたします。これを最後に読んで説教を得たいと思います。9節以下、私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いものを咎められるところのないものとなり、キリストイエスによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。このような祈りのうちに、今私どももう等しく主の愛の中に立たせていただいていることを共に喜び合いたいと思います。お祈りをいたします。あなたがキリストのうちに示してくださった誠に激しい愛のうちに、今私どもも心を揺さぶられながら互いに祈り合い、愛し合う生活を御前に捧げることができますように。主が再び来てくださるその日まで、信仰と希望と愛に支えられた歩みを作らせてください。愛する者を葬ったご家族の上にあなたの慰めを祈ります。今急に体調を崩し救急車で運ばれた大切な教会の仲間の上にも、あなたの守りがありますようにと、今私どもはあなたを信じて祈ります。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。